というわけで、てっちゃんです。
はい、どうも。いや、最近めっきり寒くなってきましたね、本当に。
そうかな。
いや、そうでしょ
いや、沖縄くっそ暑いっすよ、言ったって。
いや、沖縄めっちゃ寒いですよ、今。
ほんまに？
うん。
いや、大阪は
今日ね、風が半端なくて、
うん、
寒ってなって。
季節感ありますね。
うん、
あるよね。
まあでもね、うん、西日本も雪とか降ってね、京都で雪がね、雪の金閣寺とかなんかいろいろ
綺麗でした。雪の金閣寺？
そう。
もう見たん？いや。
画像で。
画像で。
雪景色っつうやつ？
はぁ。
雪化粧っつうやつか。
はぁ。
なかなかいいもんですな、京都の雪は。京都の味のある街並みに。
うん。
ってね、
うん、
これはたまらん、グッとくるっつうか、
味のある、
味ただでさえいいのに、
はい、
何度見てもいいのに、京都の街並みとか、
はい、
そういう神社とかお寺とかって、うん、もうもっとグッときたね。
グッときたぜっていう、
うん、
あれですね、ハイウエスター線で自分を犠牲にしてジョウスケを守ろうとしたロハンの時のサブタイトルでしたね。
そうですね。
やっと来たぜっていう。
うん。
でも単行本では全然違うやつに、ハイウェイスターその2とかに。
だからね、単行本は面白くないんですよ。
あれですね、バキ。バキ雑誌で読むとめちゃくちゃ面白いのに、
単行本。やっぱライブ感が。
単行本だとなんかすごくつまんない書き換えとかされてて。
うんうんうん。
ゆうじろう泣いてないですからね、単行本では。
やっぱ泣いてないとね、あれね。
元部に殺してやるって。
で、その後元部がガガガブルブルブルブルってなってるのがいいんですよ。あのゆうじろうに言うたったって。
でもゆうじろう実際泣かされましたからね、元部に、
うん。
口で。
うん。負けましたからね、元部に。で、チュドって、爆炎されて、どこってね、ギーって。
あれが単行本にでは泣いてないらしいですよ。
死ねるな。
これ、なんか嫌がらせかなって思うじゃないですか、こんなに面白いのに。
うん。
だから単行本で読んだ人に言ってほしくないじゃないですか。
うん。
バキおもんないね、みたいな。いや、でも単行本買ってるってことは、僕らですら買ってないのに。
だから、僕らよりバキオタですよ。
バキオタですよ。
バキを支えてますよ。
これ
難しいんですよ、本当に、うん。だからリアルタイムで読んでるっていうのはね。
はい。
感性ちょっと強い。
感性が強い。
いやいや、あの、感性じゃなくて強みがある、そういうことに対して。
ああ、
だからガンダムをリアルタイムで見てる奴らには、
うん、
なかなか勝てんもんがあるわ。
ガンダム、なんとかを見てる。ど
う？だから当時の。
1979年に見てるってこと？
だから当時のなんていうの、時代の流れとか、その時流行ってたものとかも、垣間見て、
はい。
あえてガンダムを見るとみたいな。
あえて。
いや、だって今だったら、俺ガンダム見るって当たり前みたいなところがあるじゃないですか、アニメ見るとしたら。
ああ、そういうこと、もう評価が定まってるからってこと？
そうそうそう。だってガンダムってもう金字塔でしょ？
当時見るっていうのはなんか意志力がないと見れない
っていう。意志力が、だって当時のジョジョ第一部とか読んでる人ってすごいじゃないですか。
ちょっと小馬鹿にしてましたからね、僕なんか。
だってジョジョやってる時のジャンプやばいでしょ？
男塾とか載ってました。
セイントセイヤとか。
ドラゴンボールとか。
ドラゴンボールとか。
うん。
ろくでなしブルースとか。
載ってましたね。
めちゃくちゃ面白い漫画ばっかりじゃないですか。
ジョジョ打ち切られそうになってましたからね。
うん。
買ったるいから打ち切るぞって言って。
だから吸血鬼
出せって。
だからこれ、その時、だからガンダムとかって評価が定まってないけど。
はい。
あの時、ほら、アニメって他のもやってたでしょ。
いや、もちろん。
他のアニメも。だけど、ガンダムを見て、ガンダムってなかなか面白いじゃん、みたいな。
はい。
で、学校とかで、
うん、
会社とかで、 オタ仲間とかで、アニメ好きで、ガンダムどうなると思うみたいな話とかっていうのは、やっぱりリアルタイムに見てる人たちの強みですよね。いや、当時からあんまり俺はあんま面白いと思わんかったけど、なんでこんなに流行ってるのかがわからんっていうのも、やっぱ当時から見てないと言えないところもあるし、こんだけ流行ってる理由もわかるよとか。
ブームはブームでしたけどね、ガンダム。
ブームでしょ。だから今で言えば、なんかこれ、ラブライブとかってブームだったじゃないですか、とっても。
はい。
だからそれっていうのはリアルタイムで、こう、わかる強みっていうのがありますよね。
ガンダムのリアルタイムに関しては難しい面があって、再放送から人気高まってって、初回放送ってなんか、全国区でやってないから。だからまあ一応全国区でやった再放送をリアルタイムと考える考え方もあるんでしょうけど。
うん。
まあ、最初のガンダムブームぐらいまでをリアルタイムに含めた方がいいのかな。
そうですな。やっぱり、あの劇場版ぐらいとか。
そうそうそう。本当の厳密の第1回目放送っていうのは見れなかった人多いんで。
そうよね。
で、ある程度評価定まってたは定まってたんですよ。
うん。
あの、名古屋地域でしかやってなかったガンダムっていうのがすごいらしいぞ、みたいな。
うんうんうん。
見たいなーっていう声が広まってったから全国区で再放送したみたいなのがあって、
うん、
でもその時はもうプラモとか出てましたんで、そのプラモとかだって僕のガンダムの初体験がプラモデル屋さんにいきなりザクとかいうのがいっぱい並んでるっていう、
なんじゃこりゃみたいな、
なんじゃこりゃって、でもなんかかっこいいぞっていう、
うん、
プラモから入るみたいなの多かったですよ、でも。このかっこいいロボットが活躍するアニメがやってるんですってっていう。
うん。
じゃあそれガンダムっていう、今度今なんか放送やってるらしいよって。じゃあ見ようっていう。
だからそのリアルタイムの良さですよ。
でも今みたいな評価ではないですよね。だからガンダムっていうのはなんか見るもの、聞くもの全部新しい感じやから、
うん、
今やったらガンダムっていうのはこんな感じのものでっていうのがなんかあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
ガンダムっぽさっていうのはさ、みたいな。
うん。
でも当時は、誰もそんなガンダムとはみたいなことをあんまり決めつけてないから。
うん。
なんじゃこの話は、ってなことになっていくわけですよ。
うんうんうん。
どういうものなんやろうっていうか、なんか変わってますねって。
いいね。
そうです、そのガンダムっていうのが主役じゃなきゃいけないみたいな感覚もないわけで。
うん。
いや、ガンダムっていうのが主役っていう感覚ないわけじゃなくて、あ、こいつが主役なんやなっていうのはわかるけど、
うん、
後のガンダムっていう概念ができた後のガンダムっていうのは、ガンダム的なものが常に出てくるわけじゃないですか。
はい。
で、しまいにはガンダム的なものしか出てこなくなっちゃうわけじゃないですか。
うん。
でも当初のガンダムっていうのは、この、なんかザクとか、そういうのがかなり重要な要素やったわけですよ。新しいって。
うん。
このなんか、同じ形のやつが何回も何回も出てきて、だいぶガンダムより弱いらしいけど、一生懸命戦っとるみたいな。
うん。
おっさんが乗ってて、なんか惨めに死んでいくみたいな。ああいう世界観に衝撃受けていくわけですけども、今なんか初めてガンダム見た人が同じように感じるかどうかはわからないですよね。
確かにね。
なんかもうザクっていうのもキャラとして出来上がってますやん。
うんうんうん。
ああ、有名なやつでしょみたいな。
うん。
うん。なんかあんまり、そのガンダムの SF 感みたいなところには関心しないみたいな話も聞いたりもしますね。
SF 感
だ、キャラクターの方が先行しちゃってるわけじゃないですか。ゲームであったりとか、なんかその名言とか、
はいはいはいはい、
シャーとか、
うん、
アムロとかシャーとか、そういうことじゃないですか。ランバラルとか、 もうなんか有名になっちゃってるじゃないですか、そういうキャラクターが。そこがなんか最初にこう、ああこれこれみたいな感じで見てんのかなみたいな。
そうそうそう、それあるよね。だからジョジョだって、そうそうそう、ジョジョ名言、名言、そ
うそう、ジョジョって最初はそのジョジョとディオっていうのが言って喧嘩しとんなって、いじめの話やなとかって言って、
俺が最初にジョジョなの3部からだからね。
でも3部も意味わからないところから始まっていくわけでしょ。
しかもウンドゥールから読んだからね。
なんで人の後ろに人がいるんだみたいな。
うんうんうん。
どう解釈してら、したらええのかなとか、あの、ねえ、その後、このジョナサン家っていうのが延々続いていくとかって思わないわけじゃないですか、別に。
はいはいはい。
とか代替わりしていくとかっていうのも、今じゃ定番やけど、思わないし、今一番面白いとこ読んでるとかもわからないわけです。
うん。
今となっては、ね、4部とか5部とか6部とかってなってって、その中での3部っていう立ち位置みたいな感じで知られてんのかな、それとか名言とか。
そうそうそうそう。
なんか、たまたま面白いセリフあったなぐらいじゃないですか。まあ、リアルタイムで読んでいくと。
うん。
で、友達とあのセリフ覚えてるみたいな真似とか、してるうちに、なんか次第にもうそっちのセリフとかの方が大きく扱われちゃってんなっていう。
悲しいけどね。
悲しい。まあまあ、繰り返し言い続けた僕らも悪いんですよ。
いや、本当ですよ。それが一番悪い。
きっと。悪いか、やっぱり。
やっぱりね。
うん。
悪いよ。先入観持ってみると、やっぱ、先入観持っちゃうからね。
うん。先入観持っちゃいますね。なんか、名作とかっていう先入観とかってことですかね。
そうなっちゃいますよね。だから。
バルスみたいな。
だから今面白いって言われてるコンテンツがあるとするじゃないですか。
はい。
ノリに乗ってて。
はい。
見とくといいぞ。
ああ、はあ、はあ。もう、気になるならね。
うん。
うん。だから何の映画見に行くんだみたいな問題って、この間ちょっと友達と話してて。
うん。
なんで、あれ、何でした、君の名は、
うん、
を見に行かないんですかって。
うん、
いや時間が限られてるからって。
時間が限られている。
だから上映する映画全部見れないじゃないですか。
はい。
じゃあてっちゃんならどうする。
え、俺見に行ったけど。
いやいやいやいやいやいや、てっちゃんはてっちゃんは君の、てっちゃんが例えば去年100本映画見に行ったとしましょうよ。
うん。
てっちゃんは100本見に行く余力があったってことでしょ？
うん。
で、でも映画100本っていうのは、例えば沖縄でやった映画全部見に行ったわけじゃないじゃないですか。
うんうんうん。
なんでだっていうことになってきませんよ。
まあまあ一番早いのはあんまり特に見たくないからっていうのがやっぱり一番の理由なんじゃない？興味がないっつうか。
見よう思ったら見れたと。
そうそうそう、見ようと思ったら別に見れたけど、
うん、
特に見たくなかったっていうのが理由でしょ、一番やっぱり。
見ようと思ったら沖縄でかかった映画全部見るなんてことは可能だったんだぜって。
うん。
うん。見たくなかった。
そう。別に見たくなかったって正直に言おう。
いやでもそれ、見る気力が足りなかったっていう言い方もできますやん。
え、だって見たくないのになんで見る気力がいるの？
え、だからその見る気力っていうのは、見たい映画に、こう、は避けると。
うん。
見たくない映画に対しては気力が異常にかかるわけじゃないですか。もし見ようと思ったら、
はい。うん。
それは外していこうってことじゃないですか。
だから見ないこうって。
無尽蔵に気力っていうのはないし。
見たくないし。
そうか。てっちゃんは、映画本当やったら全部見れたのに、あえて見なかったってことか。
いや、だから、なんつーの、
うん、うん。
見たくない映画ありますよね。
見たくない映画、今もう 見れるんやったら見るかもしれないですね。
嘘。なんか予告で見る、邦画の恋愛映画とか俺全然見たくないんだけど、
うん。
ただでも見るって言われても、
うん。
意外とちょっと、いや、1時間半無駄かもって思ってしまう節がある。自分の中
で。いや、でもその1時間半無駄っていうところがリソースってことでしょ？
他のこと、まあ、言うなればね。
他のことに使いたいってことでしょ？
そうね。
だからやっぱり、時間には限界がある。
ではないのか、まあ、エンターテインメントは時間の奪い合いですからね。
言うたら24時間365日しかないわけじゃないですか。例えば1年に区切ると。
はい。
じゃあ、その映画に避ける時間っていうのは、おのずと、その人その人で、限界があるわけじゃないですか。
うん。
これはもう、こんなことを、ことさら言うまでもなく、当たり前のことなんですよ。
うん。
で、てっちゃんと僕の2016年に関しては、僕は、そのリソースっていうのはものすごく少なかったんですよ。
うんうん。
正確に何本映画見たかっていうのは劇場でね。
うん。
覚えてないんですけども、例えば10本やったとしましょうよ。
はい。
じゃあ僕はどんだけ頑張っても10やったんですよ、去年は。
うん。
じゃあ、見たい順にその10の中に入れていくしかないじゃないですか。
はい。
そしたら、例えば、貞子 VS かや子は、その10の中で2枠も使ってるんですよ。
うん。
2回見に行ってますし。
うん。
で、クリーピー、偽りの隣人も2枠使ってるんですよ。
うん。
で、そんな風にして、はめ込んでったらシン・ゴジラが1枠使ってるとか。
はい。
はめ込んでいったらですよ。
うん。
君の名は入らないんですよ。
うん。
だから僕の10選、いや、あるいは20選やったかもしれへんけど。
はい。
に、ああ、もうこれはもう、何ですかね。リストラするしかないわ。
まあそうなっちゃいますよね。
君の名は入らない。ブレアウィッチは入る。
入っちゃうよね。
うん、入れた、入れた。ブレアウィッチ、だから例えば、12月とかって言ったら分かりやすいですよね。
アマゾンプライムがある。
アマゾンプライムで、だから、お家で、一回見た映画をもう一回見返す方が、僕にとっては君の名を見に行くよりは10やったんですよ。
って言ったの？友達に。
そうそうそうそう。
そしたら、
あーって、そうかって。
あんまり望んだ回答得られなかったみたいな友達は。
いやいやいや、まあそうですよね、ぐらい。
見たの？その人は？君の名は。
いや、知らない。その時点では見てなかった。
なるほどね。
いや、だからあんだけ流行ってた
けど。あんだけ流行ってんのになぜ見ないのか
みたいな。見てないのかって。いや、でも、流行ってるっていうのは見る理由にならないやないかということですよ。簡単に言えば。
まあ、売れるには、売れてないといけないっていう矛盾みたいなとこがあるからね。
え？
いや、だから、売れてないと売れないみたいな。
売れてないと売れない。そろそうや。
いや、だから、うん、売れてない商品は誰も買いたくない、うん。だから、スタートダッシュが肝心じゃないですか。
ああ。
だから、アップルストアのゲームのランキングのトップ5ぐらいに。
上位ほど売れるっていう。そうそうそう。法則ね。
そう、出してないと売れないんですよ。
なんでしたっけ、聖書の名前が、ラザロエフェクトでしたっけ、なんか、そんな話した。
何
いや、だからその、売れてるがゆえにより、富むものがより富むみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
うん。
なんか、あれよ。 金持ちビジネスがあったじゃないですか。
はいはいはい。
もう最初から翼とか。そうそうそう。
金持ちからスタート。
あの、主役はワインって。
そうそうそう。
ツールはあなたって。
そう。セボンって。
セボンってめっちゃひどかった。だから、
うん。うん。
売れてない映画はなかなか目に入らないからね、基本。目に入らないってことは存在してないから。だから単価映画なんかなかなか、なかなか本当にそのずっとチェックしてる人とかじゃないと、俗に言うマニアですよ。オタクですよ、今風に言えば。映画オタク、映画、単価映画マニア。
例えば君の名は今上映してるらしいやんって言って、君の名を見に行った人にとって、ブレアウィッチが上映してたことすら知らないですよね。
そう、知らない、知らない。
ブレアウィッチどころか、だからクリーピー偽りの隣人って何ぐらいの可能性もありますよね。まあ、ちゅうか十分知られてないですよね、きっと。
十分知られてないですね。
映画館それなりに行く人だけですよね。
うん。
クリーピー偽りの隣人ってやってたって。僕だって知らない映画めちゃくちゃ多いですし、その単館、今日なんかでも、ユーリ・ノルステイン、監督特集上映っていうのをめっちゃ早起きして見に行ったんですよ。
はい。
そのシネリーブルっていう、まさにそういう映画館ですよ。
うんうんうん。
あの、単館系っていう。じゃあ、そこで、49作品一挙上映特集みたいなことやってるわけですよ。
49作品一挙マラ映画マラソンみたいな。
そうそう、映画マラソンみたいなプログラムをやってるわけですよ。
うん。
1ヶ月で49作品ぐらいやりますみたいな。
激アツだな。
1日3作品ずつやる。そんなの分かるわけないじゃないですか。一本一本の。うん、もうそれあげるだけで、ねえ、この作品見たかってんっていうやつって稀ですよね。
稀ですね。
え、やんのみたいな。そんなの。思わずパンフレットもら、パンフレットというかその、チラシもらってきてしまったんですけど。
ちょっと何やってるか見たいね。
でしょ？
そのチラシの内容。
あとでちょっとチラシ持ってこようかなとかって思ってるんですけど、チラシ読むだけで面白いわっていう。
何をもってこのラインナップにしたとかね。
そう、なんかモトクロスバイクで坂道駆け下りる人が殺人鬼に出会うホラーとか。
何それ。
いや、もうなんかすごいんですよ。ダウンヒルって。
名前がその通り。
なんかね、いや、世の中にはやっぱり世界中の映画って多いもんで、
うん。
もうキリがないなって思うんですけども、だから、あれですよね、そういうのを目にしないから選択肢にも入らないってことでしょ？
そうですね。だから最近、その、今、界隈で、
うん、
世間ですよ、もう世間でも有名になって、はい、なってる、そのキングコング西野っていうお笑い芸人が、
はい。
作った絵本を、
はい。
無料公開すると。
はいはいはいはい。
っていうのが、今、話題になってるじゃないですか。
なんか、叩きがある。すごい。
今、すっごいもう話題でじゃないですか。
僕も目にしたぐらいですもんね。なんかその記事を。
そうそうそう。あの、2000円の。
ブログ読んだわ。
そうで、このブログ読んだけど、この人、はじめに1万部自分で買ってるんですね。
はい、あ、はいはいはい。
出版社が、
うん、
じゃあ絵本1万部出しましょうって。
うんうんうん、
そしたら、その本人が、あかんって、うん。1万部じゃもう絶対無理って、売れないって。
うんうんうん、
っていうかもう初動が大事だから。
はいはいはい。
っていうか、本とか売れてないと売れないからって。
もう置いてもらえないですもんね。
だから、
1万じゃ
1万部、2000万出して買うから、
うん、
だから3万部出してくれって。
あー、なんか半分自費出版みたいな、
ね。そうそうそうそう。ね。
だから全国の書店にまず1万じゃ並ばんもんね。
そう。だから1万部、うん、2000万で買って、
はい。
で、それを全部自宅でサインして、
はい。
で、送ったみたいなブログに書いてて。だから。
ものすごい詳細ありますね。
ものすごい詳細がありまくってて、で、うん、で、今回無料にしたじゃないですか。
うん、
もう読めるようにするって、そしてアマゾンランキング1位って。
まあニュースになって。
そう、ニュースになって、どんな本やねん、みたいな、
うんうんうん。
みんな興味持っ 僕でさえ読みました、絵本。
面白い？あのね。聞いてもしょうがないかもしれんけど。
いや、あの、泣かせるやんけって。
あ、そうなん、結構いい話。
結構いい、こいつ、才能あるやんけって。まあ、映画き、映画、なんかね、映画みたい。
ああ、あの、絵はなんか、えらい、こう、すごいスタッフ集まって作ったらしいですよね。
うん。
うん。
なかなか
最近なんか芸人が本書くとか、そう、絵本書くとか、イラスト書くみたいな流行ってますよね。
流行ってますね。うん、いや、いいんですよ、僕は全然。だから、うん、話題になってめちゃくちゃ叩かれてるけど、
はい。
めちゃくちゃこいつって、そういう商売に関しての才能溢れてるなて。
溢れてますね。いや、
それ。ビビる。ビビる。
いや、もう、なんか、もう、あれで、すっごい叩いてるのがヒステリックに。
うん。
でも、なんかいつもイラストとか漫画とかそういう界隈のことってやたらヒステリックになりません？
なるなる。特にソーシャルゲームの。
そうそう、ソーシャル、
SNS の。
そうそう、
っていうのね、なんかね、確かにツイッターとかで話題になりやすいわ、それ。
めちゃくちゃ。絵のギャラーのことってむちゃくちゃみんな向きになりません？
なるなる。
別のことってそんな怒らないですよね。
うん。
なんですかね、てっちゃんが500億ぐらい上げてもいいって言ってたダイモンツール。
あ、デーモンツール。
そう、デーモンツールズとか無料じゃないですか。
はい。
キングコング西野の絵本ごときが叩かれるんやったら、
うん。
もう言うたってキングコング西野の本が、絵本が売れてるって言ったって、
うん。
なんか、もう全世界に浸透するみたいな本じゃないじゃないですか。
うん。
言うたって、
まあ、本人は狙ってるけど。
うん、マンとかの話でしょ、まあまあまあ、
うん。
でも、デーモンツールズがどれだけ世界を変えたと思ってるんですか？
あのね、文字通り変えたんですよ。世界を。
世界を変えて、DVD という円盤をいらなくしましたよね、世界で。
はい。
誰か怒りました？これ無料にするなんて、プログラマーが死ぬだろみたいな。
いや、だから、A じゃないから。
そうやねん。そこが僕なんか、ほら、柳瀬隆先生がなんかキャラクター無償で書きました、みたいなあったじゃないですか。
はい。
あの時もむっちゃ叩いてましたやん。
うん。
え、じゃあ、例えばですよ。てっちゃんさんがタコの卵ってやってますやん。
やってますね、ギリギリ。
お前何タダでブログとか公開してくれてんねんって。文章書く人が死ぬやろって。
いや、それキングオブ西野も言ってるんですよ、ブログで。
は
あ
は
あ。お前ら YouTube 見てるやろ、タダでって。で、お前、PV とか、PV とか企業が上げてるだろって。
うんうん。
会社が、アーティストがって。
うん。うん、
それになんで文句言わんみたいな。っていうか、お前、ツイッタータダでやってるくせに、みたいな。
みんな、あれです、モンストとかインストールとか、まさかしてないですよね。
してるわけ。もう、ブタロさん。
はい。
バカにしすぎ人を。
全員マリオランを購入したんですよね。
いや、ね。
はい。あと、モテラジにも金払ったんですよね。
モテラジはね。
はい。
無料なんですよ。
だモテラジは2000円持ってないよっていう子供でも安心して聞けるじゃないですか。子供に夢を与えるラジオじゃないですか。
2000円
持ってないよ。2000円持ってないからお前のラジオ聞けないよ。
あれなのよ。ラジオっつうのは、
はい、
無料のイメージがある。
そう。
悔しいか。
でもそれひどない？イラストとか、漫画とか絵本とかそういったものが無料のイメージ持たれたら困るだろうって。めっちゃ言うくせにラジオのこと守ってくれないじゃないですか。
うん、いや、だってラジオなんかなくてもいいもん。
そんなん言うたらもう別に絵本も漫画だって究極的にはなくったっていいやん。
いや、だからいいんですよ。生活基盤。
はい。
ですよ、今の現代の、いい食住とか電気とか、
はい、
うん、水とか、水道とか、はい、そういう食事、いい食住に関しては、
はい、
金が発生する理解もできるんですよ。
うん、
だけどやっぱほら、うん、無料で絵本とか配られるとクリエイターが。
やってられないんで、いや、やってるやん。ねえ。
いや、あのね、
うん、
無料には勝てないんすよ。
いろんな戦略があって無料にして、そういうのも言ったら自由、市場経済やから、
うん、
どんな戦略でもしょうがないっていうのが良くないっていう気持ちは分からないでもないけど、
うん、
ただ自由やん。
いやでもほれ、前例作られたらこっちもやってられないんですよ。
前例も何も、無料で絵本書いて公開してる人なんて無限にいるじゃないですか、世の中に。漫画とかウェブとかで公開してますやん。
いやでもほれ、
そうやったらてっちゃんがブログどうって書いて公開したらあかんってことになるじゃないですか。そんな面白いブログ書かれたら面白くない文章で、
ね、
ライターやってる僕は困るんですよ。
さんえ？あの僕だってね、
はい、
今回の無料化に対してね、
はい、
一切怒ってないんですよ。
いやだからてっちゃんさん怒ってないじゃないですか。
怒ってないけど、
うん、
怒ってる側の立場にもなってみて考えてるんですよ、今。
必死に。
今、絵師ですよ、俺は。
あ、絵師てっちゃんになったんですね。
そう。
じゃあ、絵師てっちゃんは、タコの卵っていうイラスト公開サイトなんかはやっちゃったりはしてないんですよね。
だけど、
うん、
あの、キングコング西野が、タダでやったんだから、
はい、
お前もタダでやれって言われたって、ツイッターで。
被害妄想やろ。
書くしかないじゃないですか。
なんでやねん。被害妄想やろ、それ。
書くしか。
僕は1000円くれなきゃ書きませんでいいやん。
いや、だからあのね、
うん、
これね、
うん、
難しいんですけど、
うん、
難しくないんだけど、難しいようで難しくないようで、
うん、
まず Google がタダなんですよ。
はい、ただですね。
Google 検索も Gmail も。
ただですね。あれ、有料検索やったらびっくり
しました。Facebook も Twitter もただなんですよ。
ただですね。で、デーモンツールズも。
で、Skype もただで。
そう、Skype これ、Skype ただなんですよ。LINE もただなんですよ。
LINE も全部ただなんですよ。
Skype とか LINE って死活問題じゃないですか。
そう、ネット料金はかかりますよ、うん、接続料金。
まあ、それはね。でも、Skype 社がネット料金取ってるわけじゃないからね。
で、キングオブ西野の絵本もネットに繋がってないと無料で見れないから。
あ、そうそうそうそうそ
う。うん、で本人は別に、
うん、
あのブログ結構読んだんですよ僕、
はい、
そしたらアマゾンで勝手に海賊版とか買ってこいつの絵本の、
はいはいはいはい、
こいつの絵本のイラストを、
うん、
靴下とかズボンとかプリントアウトしてアマゾンで売ってるやつがいるんですよ、
はい、
でこい
それクズやんか。
で西野買ってるんですよそれ。
買ったんや。
いいって、
うんうん、
あのこうやって本物になるって、
ほう、あの
コピーとか海賊が出てこそうだよなって。
いや、まあ、だからね、そこまで。
広まらんといけんね。まずは広まらんといけん、みたいな。
いや、だからそこまで腹くくってできる人って少ないんやから。
うん。
ええやん。
だから思った。
うん。
あの、ガリレオとかって、こうだったんだな。
むちゃくちゃ怒られるみたいな。
うん。
いや、でも、ちょっと待ってくださいよ。キングコング西のところじゃなくて、なんかもうその、無料とかで有名になった人って、とかって言ったら、あの、ジャスティン・ビーバーとかいたじゃないですか。
うん。
あんなんだから無料で YouTube で公開すんなよ、みたいな話で叩くってこと？
カンナムスタイルとか。
そんなんしたら CD が売れないんですよ、って。
PPAP とか。
って怒るってこと？アーティスト殺すな、みたいな。
じゃあアーティストはいいわけ。
え、
師
匠。あ、ええ、だから。
いや、だからね、これはね。
うん。
絵師っていうのが、
絵師のなんか、
ピクシブとかもあるぐらい、
うん、
なんかね、しかもオタ絵、オタの絵、早く言えばオタ絵ですよね。絵師なんて
もっと言ったらこの日本においてってことですよね。
そうですよね。日本においてのオタク文化における絵描き、
はいはい、
絵師さんって言われる、
はい
はい、は、聖域みたいなところがある。
でもね、今ほら、
あれ。なぜか。
うん、そう、
うん、なんかみんなね、絵師だけは絶対みたいなところがあって。
絵師は敬うべし、べしみたいな。
そう。
でもね、敬うべしってこんだけ力強く言ってるってことは、
うん。
敬われてないっていう思いが強いんでしょうね。
報われてないっていうね。
もうしょうがない。それ言ったら、これ、僕がなんかネットラジオやっててですよ。
うん。
報われてないって騒ぎ出したらどうします皆さん。
ついにって。ついにブーちゃんってなるんじゃない。
なんかかわいそうみたいな。でしょ。
うん、ちょっとい
や、かわいそうっていうのは、かわいそうやから報われてあげてじゃなくて、
うん、
かわいそうな人みたいになっちゃうでしょ。
うん。
お前好きでやってたんじゃないのかよっていう気持ちになりません？え、お前報われたくてやってたの？
いや、でもほら、絵で食ってるから。
じゃ、食ってんねん、どこなんでいいやん、もう。食ってんとしたら。
いや、だからな、いや、なんか、あのね、叩くところも違うんよね。うん、
なんか
本当に、
うん。
ソシャゲをやってる会社を叩くべきなのよ、みんなは、基本。
あ、そうですね。う
ん、ソシャゲの絵が安いって言うんだったら。
うんうんう
ん。じゃないと、一生安く買い叩かれるじゃないですか、絵が。
ソシャゲの依頼とか受けんなよ。
そう、受けんなって。そしてみんなソシャゲすんなってことな
の。そうそうそうそうそうそうそう。
問題は。
そう。ボイコットしたんやん、もう。ソシャゲ。
でも、するでしょ？
やっぱりこう、あがめたてまつ、ソシャゲの絵師とかの一番トップ絵師とかになったらなんか、すごくこう、鼻高々な感じが。
しますよね。
しますからね。それに対してなんか一番弱いキャラクターとか書いてたら、ふん、みたいな。
うん。
でもそうやって言ってる人も、そんなん言いながらも、皆さん見てねって言ってピクシブで無料でイラストとか大公開なんかしちゃったりとかしてませんか？まさかとは思うけど。
してる。
そしてピクシブの広告がめっちゃ儲かるみたいな。
なんか言い分としては、うん、怒ってる派の言い分というか、はい、はい、みんなで、いろんな人で合作して作った絵本なのに、
うんうん、
なんか、お前一人でなんか無料とか言って、みんなの分はどうなんねんみたいな。って言ってたから、
はい、うん、
まあ確かになってみんなで書いたもんなって思ったら、
はい、
だからもう先に給料払ってたみたいな。
ですよね。
まあそれは当たり前だ
わ。いや、だからみんなで書いたっていうみんなのうちの誰かが、
うん、
西野俺のギャラを勝手に無料にすんなよとかって怒ってんねやったら、謝れって思うけど、
うん。
うん。そこはだって、その人たちは揉めてないんでしょ？
うん。わからん。そこは揉めてるか揉めてないか全く分かってないところなんだけど。
代弁すんなよって思うんやけど。
でもね、絵師だから。
じゃあ自分、じゃああれですね、例えば、モンストに絵を描いた人は、
はい。
モンスト勝手に無料ダウンロードゲームにすんなよってめっちゃ怒ってるってことか。
うん、絵師が、
うん、
安く買い叩かれるのは嫌みたいな。
でも、例えば、高く買い叩かれたとするじゃないですか。
はい。
で、その後、モンスト自体が無料になったら、モンスト有料にしたら俺にもっと払えたんじゃないのみたいなことかな。
いや、多分気に食わないんでしょうね、もう単純に。
モンスト有料にしたら多分売れてなかったと思うけどね。
もうこれはね、
うん、
叩かれるよ。でも、うん、なんか分からんけど、叩かれるようになってる。多分俺、エジソンとか生まれた時、話題になってた時、当時。
はい。
相当叩かれてた。
叩かれたの。でも。
やばない。っていうか、もう、モーセとかもやばいくらい叩かれてた。
いや、叩かれたというか、殺そうと思って
追
って
きました。あいつ殺そうって。
ファラオが追ってきましたやんか。軍勢で。軍勢で追われるんですよ。
あいつ痛いからもう殺そうって。
でもね、エジソンとか、モーセほどの影響力ある人じゃないじゃないですか、キングコング西野なんて。
うん、
別に革命起こしたわけでもなくて、みんながなんか、世界中で行われてることの一つをやっただけじゃないですか。
うん。
なぜ西野だけなのって。叩かれんの。あと、柳瀬隆先生とか。
柳瀬隆先生は叩かれましたね。
叩かれたでしょ？キャラクターの、ギャラとか取ってないんですよ、みたいなこと言っただけで、ふざけんなって、うん。
先生はいいかもしれませんが、って。
そう。漫画家が食えなくなるだろ、って。
で、 で、対して海外は、
はい、
そのイラストレーターとかの立場が強いみたいな。
うん。
ってことは、
はい、
やっぱり日本企業のその、が悪くないか？その絵、その絵を描いてる人を低く見る文化っつうか。安く描いたが、くんでしょう。どんないい絵を描いても。それ無料とかそういう問題じゃないんじゃない？もう。
需給のバランスが、正しくないというか。
うん、
まあ、正しいのがどこにあるのかっていうのはうまく、そんなのって誰も決めれないとは思うし、あと、市場原理を超えて安いっていうのもあるとは思うんですけど、
うん、
だって、それイラストだけの話じゃなくて、最低時給だって先進国の方でむちゃくちゃ安いってよく見るじゃないですか。
めちゃくちゃ安い。
だから、マクドナルドで働いても安くて買い叩かれるわけですよ。
うん。そして物価ももう、終わってるぐらい安い。いや、物価は高くなって
き
てる。日本人にとってはね、海外にとっては安いからいっぱい今人来るけど。
とか、1時間働いてもビッグマック買えないみたいな。
うん。
そんなレベルになってきつつあるわけじゃないですか。
はい。
そりゃ、そうなってきたら A だって安いわなと。だから、
そうですな
だから、マクドナルドで働いてる人の1時間あたりの給料をそんなに安くすんなよって怒った方が早くないかなって僕は常々思うんですけども、どうでしょうね。まずそこの意識を変えていかないと。
最低時給4800円欲しいですよね。
最低時給4800円やったらさすがにイラスト1枚300円で買うわとかって言わんでしょう。
言わんな。
し、よしんばですよ。
はい。
イラストっていうのがあんまり高く売れないとしましょうや。
うん。
じゃあイラスト描きながらマクドナルドで3時間働いたらいいじゃないですか。
てか、それが普通ですよ、基本的に。でも、それでも、
だって4800円やったら。
食えなくて、
うん、
その一握りのイラストレーターというか、漫画家というか、絵師っつうか。
しかでも時給で4800円やったら、食えるでしょ。
言い方だけど、
うん、
これってなんかどの、そういうなんつうの、エンターテイメントみたいな世界では、
はい、
結構みんな当たり前みたいなところがあるじゃないですか。役者、その劇団入りながらバイトしてとか、うん、声優とかも、
うんうん
う
ん、
そう、オタの世界でね、
うんうん。
特に声優なんてめちゃくちゃ厳しいと。
あとアニメーター。
アニメーターも、うん、アニメーター自体の給料が低いと。
声優っていうのは日本で活躍できる声優の枠っていうのは知れてるわけじゃないですか。
うん。
それに対して毎年毎年声優学校から卒業していく数って、それの何倍もいるじゃないですか。
うん。
この時点で、なんか安いの決定みたいなとこあるじゃないですか。
安いの決定もあるし、その声優学校ビジネスっていうのもやべえなと思う。
で、だから、なんでそんなになりたいやつが多いのっていう問題点もあるじゃないですか。
うん。
例えば、運送業界に入りたいっていう希望者が毎年ワンサカいたりとかしないわけじゃないですか。
うん。
せやから、運送業界っていうのは人手不足になってますって。運送業界だけじゃないですけどね。
うん。
どこでも今人手不足になってませんやん。介護とかでもそうじゃないですか。で、人手不足になったら給料上がるかって言ったら別に上がらんけど、
うん、
少なくとも介護0円でやってますとか、
うん、
トラック0円で運転してますみたいなやつがもう常にいっぱいいるよみたいな状態にはまあなってないわけですよ、
うん、
それに対してなんか声優であるとかアニメーターであるとかなんかイラストレーターとかってものすごい、まあ、介護とかも業界悪いのは知ってるんですよ。そのブラックなって、うん。でもそれ、そんなところじゃないレベルでやってて儲からないよとかって。
うん。
じゃあなんで、介護は、だからそれやからみんなそっぽ向いていくじゃないですか。
はい。
もうやらないって。
うん。
で、人手不足でなり手がいないから外国から連れてこようみたいな。
うん。
でもイラストとか、声優とか。後から無限に突入していく感じが。
やっぱり憧れ的な。
で、やりがいってやつですかね。
やりがいっつうか、やっぱほれ、
うん、
声優とかになりたいじゃないですか。
うん。
あ、夢ビジネス。
夢ビジネス。うん。
うん。夢ビジネスって言った方がいいです。あれと変わらないですよ、全く。その、なんつうの？ネットの与沢翼だっけ？
ああ、はいはいはい。
とか、
うん、
佐藤学とかと変わらないですよ。うん、いつかは金持ち。いつかはね、宝くじと一緒のようなもんで、ワンチャンみたいな。
なんか、だから、絵なんか描いてても動からへんってした方がいいんじゃないの？
でも、やっぱり、ね、やっぱいっぱいいいねとかリツイートされたいし。いや、もう難しい。
リツイート、いいねお願いします。拡散お願いします。
うんうん、で、これでいっぱいいっぱいいっぱいリツイートとかいいねとかされると、うん、その、なんつうの、会社の目にも止まって、いろんな、うん、うちで書きませんかって、
うんうんうん、
新しいゲームやるんですよ、みたいな。あるじゃないですか、そういう誘いが。はいはい、そしたら、1枚いくらだと思ったら10枚この値段だったって、なんかよくまとめられがちじゃないですか、トゥギャッター。
ありますね。うん。
こんなやってやる会社には注意って。でもそれでも受けるやつがいるから、減らないんですよ、みたいな、うん、そういうのが。でもそれでも書きますっていう人がいるから減らないんですよ、みたいな。
いや、だからそんな待遇やったらやりたくないってトラックの人とか、介護の人とか言ってても、
うん、
安いままじゃないですか。
うん。
受ける人がいるから安いのかっていう、それは今でも介護やってる人とかいますよ。
うん。
今でもっていう言い方失礼かもしれへんけど、だから、なんかの理由で介護の仕事をやって頑張ってるっていう人は報われないかもしれへんけど、やってますと。
うん。
でもその人のせいで安いのかっていう、問題ってあります、
ね、経営者が基本的に
悪い、悪党じゃないですか。
圧倒的に悪いし、
うん、
そのソシャゲの会社の社長とか偉い奴らが悪いし、
あと、
で、そういう、
うん、
そういう社会にしてるのが悪いんですよ。
そうそうそう、日本社会自体が。
だから僕らは問題提起としていつも唱えてるじゃないですか、うん、そういうことを。
最低時給を4800円
にしようって。まずは同一労働、同一賃金で最低賃金を上げようと。まずはこっからスタートしようぜ、みたいな。で、男女平等のその給料とか、
うんうんうん、
ちゃんと有給とかもその、取れるようにしようぜって、うん、なんか、よく言われるじゃないですか、日本人は働いてるけど、
はい、
その効率が悪いと。はい、海外は、海外っていうの、よく言われるのがヨーロッパとかの、
うんうん、
その先進国のヨーロッパの国とかでは、
うん、
あんまり働く時間は短いけど、効率よく、
うん、
一人当たりの方がいいみたいな。
うんうんうん、
なぜなのかみたいな。
うんうんうん、
でもみんな分かってるじゃないですか。みんな分かってる。みんな分かってるんですよ。
はい。
残業とか、その長時間労働とか。
うんうんうん、
だけど、
うん、
もう身についちゃってるっていうか、なんかもう、なんか朝になったら起きるみたいな。
朝になったら起き
る。もうそういうレベルでも身についてるでしょ？
はい。
だって今でもね、今でもスポーツ業界ですよ。
ええ、
スポーツ業界で。
はい。
筋トレしたらダメみたいな風潮が日本にあるじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、
ダルビッシュとか今めっちゃ筋トレしてるんですけど、
はい、
こいつは使えんくなるとかって言われがちなんですよ。
うん。
大谷。でもメジャーリーガーとかバリバリ筋トレしてるのに、
はい。
っていうか、ステロイドが禁止な理由分かれよって。
うん。
筋肉でしょ？
うん。
でも、やっぱ走り込みの方がって。
うんうんうんうん。
素振りって。
うんうんうんうん。
でもね、メジャーリーガーはね、
はい、
筋トレした後にね、走り込みも素振りもするんですよ。
はい、あと、なんか、あれですよね。いっぱい練習すればするほどいいんだみたいな。
うん。
根性論的なやつが好きですよね。
好きですよね。なんかあったらこう、グラウンド10周みたいな。
そうそうそうそうそう。でも大リーガーとかが大体そんなにやったら、疲れちゃうよって。
そう。もっと効率よく筋肉がアップする方がないのかとか、うん、もっと足が速くなるトレーニングがないのかみたいな。
僕らが大好きな、大悟梅原選手がプロになって1年目 ゲーム18時間やったって。
うん。
毎日。短い日でも14時間やったって。
うん。
プロやから、いっぱい練習しなきゃっていう思いで。
うん。
じゃあ1年ずっとやってて、なんか成績良かった気がするけど、
うん。
なんか目が痙攣し始めたんですって。
うん。
何もしてない時でもずっと痙攣し始めて、
うん。
次に、顔中ニキビだらけになってきたんですって。
ストレス。
すごいなって。でも、まあ、その目が痙攣したりとか顔がニキビだらけになるとか、まあ、これは職業病やろうと、
うん、
もう体張ってんだからしょうがないだろうと思ってこうレバーをアケコンで画面見てゲームやろうと思ったら、
うん、
アケコン触るだけで吐き気がするようになってきたって
もう嫌になってるな。
で、ゲームの画面、まともに見えなくなってきたって。
うん。
なんだこれはって思ったらやりすぎやったって。
やりすぎ。
やりすぎでゲームできなくなるねと、本末転倒じゃないかと。
うん。
ゲームでいい成績出したりとか、いい試合をやったりとかっていうことを期待されてるのがプロなのに、
うん、
なんかいつしか、むちゃくちゃ練習すればプロやって勘違い仕掛けてたっていう。
まあ、ホームラン打てるのが一番いいですからね、野球選手は。
練習せずにホームラン打てるなったらそれに越したことないっていう。
最強ですよね。
でもまず現実問題はそれ無理やから、
うん。
あの、一番ホームランを打ちやすくなるような練習を探すっていくっていう。
うんうん、
ただ時間を長時間やったらええわけじゃないやろっていう、何を勘違いしてたんだっていう話でしたね。あれ面白かったですね。
いや、なのでね、うん、今回の無料騒動は、
うん、無料騒動、
無料問題騒動は、
はい、
絶対に絵師じゃなかったら起こらなかったと言いましょう。絶対は言い過ぎかもしれんけど、
絵師、漫画とかその系統ですよね。
そう、その系統です。その、いわゆるオタクみたいな。
別にギャラをもっと欲しいっていうこと自体は悪いことじゃないけど、
うん。
その界隈の、
うん。
ヒステリックさは異常やと思うんです
よ。そう、だから、そこに触れると、
うん。
も
う
炎上すると思ってください、もう。
だからこれはその人が合ってるとか間違ってるとかじゃなくて、
うん。
そんなやつが多いってこと。
そうそうそうそう。だから揉めちゃう。いい悪いじゃなくて、もう確実に揉めてくるんで。
あの、不助死炎上とか、そういうやつに
近い。そう、逆カプみたいな。
逆パクカプ自体に悪さなんかどこにもないのに、
ね、
あの人にひどいことされました、みたいなこと言われる。
うん。
そういうことをひどいことやと思うやつが多いから仕方ない、みたいな。
もう学級会がすぐ開かれるんですよ。
うん、うん、うん。
すぐ。
うん。
で、今回もその、不助死の人たちも騒いでるから。
ひどいよねって。
いや、賛否両論なところもありがちなんだけど。
あ、いいやんって言ってる人もいる。
だって私の絵も無料でツイッターに上げてるしって。
そんな有料って言ったらもうみんなに見てもらえないよって。スルクマも有料にしないといけないですからね。もう
スルクマは有料にしてほしいですね。
だってスルクマは無料であんな絵を毎日毎日ツイッターに上げてたら、一コマなんか描いてる人が、失業しますからね。
確かに。いや、これもでも絵で生活 してる人に、
はい、
あんなことされたらたまらんよって言われると、
うん、
そうなのかもって思っちゃうところもある。そうなのかもって。
まあまあそうなのか、かもしれないけど、
うん。
そうなのかもしれないけど、あなたを中心に回ってるわけでもないからねっていう。
うん。
厳しい言い方すると、いや、もちろんあれですよ、僕は最低時給を上げる派やから、
うん。
みんなが等しくなってほしいって気持ちあるけど、
うん。
ちょっと引っかかるところがあるとすれば、
うん。
その人たち、あの、俺の絵を高く買えよって言うけど、
うん。
マクドで働いてる人も時給を上げたれよとは言わん感じが嫌なんですよね。
いや、そし、
うん。
見たから。
え？
うん。 え？
いや、
マクドナルドとかそういう社会問題の話すると、
うん。
あの、政治家とか経営者目線に立つからね。
だから、あれが、あれ、なんか、あの、これ、ものすごく嫌な見方してんのかもしれないですけど、
うん。
いや、僕の偏見も入ってんのかもしれないよ。
うん。
ただ僕がなんか感じちゃうのは、
うん。
絵のスキル、お特別しろよ、みたいな。
豚尾さん。
はい。
タブー中のタブーに触れましたね。
なんかその辺引っかかるんすよね。
とてもタブーですよ、今の。
絵が上手い、マクドナルドでバイトできる、トラック運転する、あの、いい声出せる。みんなそれぞれの才能でいいんじゃないのって。思うんですけど。
絵師。
いや、だからそこ、だからなんかその絵師っていう言葉もなんか、高みに立ってません？
高みに立って、いやだから高みなんですよ。
高みなのに高みじゃないのが許せんみたいな。
だから、超売れてるアーティストが無料ライブやっても叩かれんでしょ？
いや、あれ？そうなんや。
叩かれん。だってサイモン&ガーファンクルなんて無料で、コンサートやって70万人集めたんですよ。一回の。
あとあの、
伝説ですよ。
亡くならはった、デビッド・ボーイは、YouTube で、ニューアルバム全曲公開とかしてましたね。
そういうことですよ。
あんなんしたら、アーティストが死んじゃうでしょって言われても。
アーティストは死な、もう CD 売れないってか、CD とかも、だから、時代が、うん、変わるんでしょうね。その、絵の業界の。
ほうほうほうほう。
いや、なんかほら、もともと、なんか、その、ヨーロッパの絵、本当に中世とかの絵描きのみたいな、なんかよく聞く偉人伝みたいな話では、当時は売れませんでしたっていうのがありがちじゃないですか。
あ、ゴッホとか？
そう、なんか、ピカソとか、
セザンヌとか。
なんか今、なんつうの、分かってる範囲よ。人、誰でも、世界的に有名な。
そのあたりの時代ってあれですよね。お抱えのパトロンの画家から、
うん、
市民が絵を描く始めた時代になっていきますよね。
どんどんどんどんね。
で、そうなってきたら、その市民っていうのは基本的には儲からないじゃないですか。パトロンいないし。
うん。
だったら人気の絵を描かないといけないですけど、市場の中で求められてない絵やったら、安いか値段がつかないわけじゃないですか。
うん。
だからその当時言ったら評価されてなかった書き方をしてた人たちは、
うん、
死ぬまで売れなかったみたいな。
うん。
でもその人はずっと書いてて売れないなみたいな。っていうような感じですよね。
そうですね。
うん。
なので、
はい、
歌は無料でいいし。
はい。ポッドキャストっていうかね。
ゲームも無料でいいんですよ。
うん。
ラジオも。
ラジオも。ラジオなんか、
も
ラジオなん
か、テレビも無料だし。
うん。うん、うん。
だけど、
はい。
絵だけは。タブーなんでしょうな、本当に。ちょっと掘り下げないといけないぐらいのタブーですよ。
僕はって無料とか、テレビ無料やんとか、ラジオもブログも無料やんとかって言ったら、
うん。
広告とかバナーとかで儲かるモデルが作られてるからそういうのはいいんだよみたいなへりくつこねるでしょ？
うん。
でも、無料で提供されてることには変わりなくて、
うん、
言
う
たら横で有料で売ってる人を圧迫するっていう理屈をこねるんやったらそうじゃないですか。
うん。
ねえ、だってキングコング西野の絵本のところに、アマゾンとかグーグルとかのバナーがいっぱい貼ってたらいいってことになっちゃうじゃないですか、それ言ったら。
うん。
実際貼ってるかもしれんじゃないですか。
うん。
僕見てへんからようわからんけど、貼って儲けてたらいいのっていう。じゃあ怒らなかったのっていう。
いやー、自分が儲からんから。
いや、あなたも儲かった方がいいとは思うけど、人に当たってもね、っていうのが。
ちょっと。琴線に触れやすいんですよ、本当に。
あ、金線に。
あ、そうそうそう、金銭に。
はぁ、あ。いや、だから、そうそうそう。
絵は。
そうそうそう。絵のなん か。
愛蔵先生がいないのは悔しいね、この話ね。
そう、
一番絵描いてる人が。
のね、そういうとこですよね。
あ、もうだって芸術ですからね。映画は。すごく。あの、荒木裕彦なんて、モナリザはスタンドまで言いましたからね。自分のレベルにまでモナリザ落としたんですけど。
お前の物差しっていうか、お前の世界観で言うな、みたいな。
そうそうそう、僕はその時カチンと来たんですけど、
とっても。スタンドとか言うな、みたいな。
しかも、あの、第6部でね、ギオがね、あの、神父に言うんですよ、神父に、うん。モナリザって知ってるかって。
うんうんうん、
ルーブル美術館にあるって、
うん。
なんか毎日何万人、何十万人も来ると。
はい、
毎日だぞ、みたいな。一度きりのお祭りじゃないんだぜ、みたいな、
うん。
もうむしろあれはスタンドだって言って。
うん、
あの、一気にモナリザがジョジョまで落ちましたね。
落ちたんです。あの、花木ひろい子、世界観で高めたつもりだったのに。
高めたつもりなのに。
うん、
一気に落ちましたよね、本当に。
あ、なるほど。
あの瞬間、やっぱ、こいつやっぱジャンプで、後ろの方で書いてるだけあるわ。あの、ウェザーリポートの過去編とか、リアルタイムで読んでたやつ少ないでしょ、絶対に。
はい。
面白くないもん、あんな過去。
あんな過去面白くない
。面白かったんだったら、ジャンプの前の方に行ってるから。
アンダーグラウンドとかは？
アンダーグラウンド
じゃあ、アンダーワールドや。
アンダーワールドのスタンド能力世界で一番意味があるから、本当に。トライとか言うから。アメフト選手がヤシの木みたいなところに登ってトライって。
1970何年優勝チームみたいな。
うん。記憶力いいな。
何を言ってるんやって。
墜落した飛行機の記憶を掘り起こしたって。
うん、うん、うん。
とか、
うん、
あのスタンドマジ意味やから無敵すぎるような気がする。
無敵すぎんねんけど、だからルールがわからないからもうなんかあれそのジョジョ。
でもあれ正しいんですよスタンドとしては。
ほう。
あの精神力じゃないですか。
はい。
何でもできると思ったら何でもできるのがスタンドですよ。
何でもしきれなかったんですよね、あの人。
そうそうそう。だから自分って、人間って限界超えますよね。100階建てのビルから落ちたら死ぬってわかってるけど。
うん、
スタンド能力者だったら死なないんですよ。死なないって思ったら。
うん、HB のエミツのエシオル
ように、ね。そう。エシオルように。だって時間なんて止まんないんだけど、
うん、
止まるって思った、認識した瞬間にザ・ワールドなんですよ。あれはスタンド能力じゃなくて、うん、リオが時を止めれるって思ったから止まったんですよ。
そやから、あの、常に、あの、最後に、あの、ボスの悪人の、スタンドは負けますよね。
負けますね。
精神力が、
精神力が
弱い。
弱いから。だから、ジョー太郎も勝ちましたよね、最後は。
はい。
怒らせたから。
はい、そうそうそう。精神力ですよね。
精神力ですよね。
あの、絶対砕けるって。
そう。絶対勝つって、絶対砕ける。
でも、ディオは、あの、自分の傷を治さずに、うん、卑怯なことして、
暗い
血の目印、目つぶしだ、暗えって。
うん。
やっぱり。
ああいうことするから、負ける。
ああいうことするから。あの、やっぱちょっと足、弱ってたとこ殴られた気がするって。
うん。
割れんのちゃう、俺のが割れるんちゃうかって、弱気になっちゃったんですよね、あの瞬間。
そうですね。
ジョー太郎はあの、手の甲まで日々入ったけど、絶対勝つって。
そう、
絶対勝つ。怒ってるから。怒ってるから絶対勝つ。
あれは本当にね、スタンドが初めて出た作品だけあって、本当にね、
うん、
いいバトルでして、本当に。
だって、ぬわーにーってなってましたもんね。
うん。
バキバキバキバキバキバキって。このディオがあって。あれ良かったですね、単純で。
単純でいい。で、第4部のキラヨシカゲも、
はい、
もう絶対にもうバレたくないっていう。
うん。
バレたくない。絶対証拠が残りたくないっていう能力が気楽いいんでしょ？
そう。
証拠何一つ残さず人を消せるっていう能力。
そしてしまいにはあれですからね。あの、あったことをなかったことにするバイザダストっていう。
バイザダスト。あれはもう殺人鬼だし、精神が歪みすぎてるから、ああいうのが スタンド能力として具現化してしまって。
で、追い詰められた時にだけ発動できるって。
うん。
で、もう一度発動できるはずだって、いや、押すねって言うんですよ。
く、ね、重いって。あんま面白くなかったよね、最後。
救急車に潰されるし。
え、救急車に潰されるっていうか、
うん。
あの、キラヨシカゲ対東方丈介のバトルって面白くなかったんじゃない？あの、家の中にいて、猫草で出して、
はい、
で、丈介はなんか瓶に血つけてビシュンって飛ばして、
はい、
で、背中にグサッと刺さって、おーとかなってたり、
はい、
あれ、面白かったか本当に。
いや、でも奥安が助けに来るとこはグッと来るじゃないですか。
え、あそこはね、
うん、
生きてたみたいな。
そう。
で、あの、奥安のスタンドの前では、猫草爆弾なんかみたいな。
そう。全く意味ないっていう。
あれ、見えなかったら、怖かったんですけど、ね。猫草のあの空気が見えないぐらいでやったら、一気に近づいてる爆弾みたいなことになってて怖かったんですよ。
最初はそれでやられましたよ。
うん。なぜ2回目からみたいな。
もう焦ってたんでしょうね。
焦りは良くないよね、スタンドに
向いて
ね。
そうそうそう。あの、なんか、追い詰められたら、ゲームでも何でもそうじゃないですか。
うん、
攻撃雑になるじゃないですか。
やってない。
今の撃ったしって。
出した。
そうそうそうそう。あそこで EX やって買ってたわって。関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
ダメじゃないんだもん。